愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。毎月最終週のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいています。佐藤市長こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて市長、
はい、
平成30年度の予算大綱の発表がありましたが、はい、4月から宇都宮市ではどのような取り組みを重点的に行っていくのか教えていただけますか。
はい、宇都宮市のまず市税収入でありますけれども、安定的に推移をしています。平成30年度も900億円を確保できるという見込みになっています。また宇都宮市の総人口でありますが、まもなく減少に入っていきます。そして少子高齢化がさらに進むことが確実な状況になっています。今後は地域経済の好循環を拡大して人口を増やすために取り組んでいく必要があるんですね。
はい、そうなりますと、はい、これまで以上に住みやすさと、それから選んでもらうための魅力というのが求められてきますよね。
その通りですね。宇都宮市は財政健全度が全国3位という大変安定してるんですね。
はい、
この財政力というのを生かして人や企業から選ばれる高い都市力を備えて将来にわたる成長力を確保できるようにする必要があります。
はい、将来を見据えてということですね。
はい、
また平成30年度は第6次総合計画がスタートする年ですよね。
はい、人口減少、少子高齢化社会でも支えやすいという社会を作らなければなりません。
はい、
人口が減っていって、うん、そして高齢化社会というのは特に今の子どもたちや次の子どもたちが支える側に当然なってきますね。
はい、
その頃我々を支えてもらうんですが、はい、分数でいうと分母の支える若い人たちが少子化によってどんどん少なくなってい きます。
はい、
でも上の分子は、我々ですけども高齢化社会、そして平均寿命が伸びているのでどんどん増えていくんですね。支えることができなくなっちゃうと困るんで、支えやすいという社会を作るために平成30年度は未来への投資に力を入れた予算編成をいたしました。
未来への投資ですね。
はい、今回の特徴として、女性活躍のより一層の推進、本市独自の地域包括ケアシステムの構築、大家の魅力向上、そして LRT の整備など、まちづくりの好循環をより一層創出していきたいと考えています。
はい、さまざま出てきました。
はい、
具体的にはどのような事業を予定しているんでしょうか。
はい、いくつかご紹介いたします。はい、まず子育て環境の充実ですね。
はい、
やはり人口をなるべく出生人数を増やしたり、あるいは外から選ばれる町になるためには子育てしやすい環境というのを作らなければなりません。
ね、
年間を通した待機児童をゼロというものに目標を定めて1年間を通してゼロにしていきたいと考えています。そのため約150人の受け入れ定員の増が図れる支援などに取り組みます。また教育、いい教育を受けたいというのは当然だと思うんですね。
はい、
そういうものがあれば企業誘致しても社員さんも安心して宇都宮市民になっていただけるということで、35人学級を小学校4年生まで拡大します。また英語教育をさらに充実させて ALT の先生を38人から45人に増員、
うん、
そして司書やまた栄養士の先生を全校配置してますが、これも継続します。そして子どもたちに習熟度別授業、これを進めていくためにさらに先生も維持しますので、昨年同様約470名ぐらいの先生を市単独で採用することになります。
はい、あ、これは
全国でやはり一番私は教育に力を入れているしと言えるんではないかなと思います。
こうしたところがやっぱり住みやすい、それから暮らしやすいというところにも
つながってきますね。選ばれる街というのはいうことにもなりますね。
はい
はい、また、体と心の健康づくり、健康寿命、平均寿命だけじゃなくて健康寿命を伸ばしましょうということで、40歳以上の乳がん検診に超音波検査導入をいたします。また健康ポイント事業も実施します。健康ポイント事業というのは、
はい、
毎週1回体重を測りましたとか、車の通勤からバス通勤に変えました、あるいは自転車に変えましたよってポイントを加算していきます。そのポイントが1年間でまとまると企業から協賛していただいている品物とか図書カードとかに交換をしてもらえる。
これいいですよね。
ただ根性でやるんじゃなくて、うん、目標があってゴールがあって、はい、そしてご褒美があるというような、健康寿命の延伸につながる、そういう取り組みも行います。 そしてもう一つが超高齢化社会に対して地域包括ケアシステムというものを構築していきます。これは高齢者の方が安心して介護を受けられる、そして介護を、なるべく予防するというような、そういう社会を作りましょうということであります。高齢者が住み慣れた自宅地域で医療や介護などのサービスが受けられるということ、そして提供するもする方も持続して提供することができるという、そういうシステムを作っていきます。
どちらにもメリットがありますね。
そうですね、はい。そして女性の活躍をより一層推進するということで、女性雇用の受け皿となるオフィス企業の立地、またそういう女性が宇都宮に来ていただいたときに住宅を借りたりするときの支援、そういうものもしていきます。というのも宇都宮で20代30代の女性がやはり転出超過ということが分かったんですね。他は転入超過で人口がわずかながら増えてますが、やはりその世代女性が転出室宇都宮から東京に行ってしまう、
東京に行ってしまうんです。
東京は集まりすぎてますから、東京からやっぱり戻さないと、そういう意味 で、女性の皆さんが東京から戻って仕事がとなると、オフィス系の仕事がないと戻れないということで、オフィス系の企業をどんどん誘致する、でそういうところにも支援をする、そしてなおかつ女性が戻ってきていただいた時の家賃補助とか、あるいは戻るだけじゃなくて東京にもともといる人が宇都宮に引っ越して宇都宮の企業に勤めていただくと、その時の家賃補助とか、そういうものを今回ご用意をさせていただきました。
あ、これ嬉しいですね。
そして、大谷周辺地域の魅力を高める、これ交流人口ですね。やはり、観光客数、特に宿泊者数を増やすためには、1日観光が十分できる、2、3時間で見て帰っちゃったじゃなくて、
これであれば、ね、ボリュームもあって日帰りでできますから、
はい、そういう街を作っていくために、はい、大谷が我々宇都宮の大きな観光地にするチャンスが訪れましたので、観光施設などの開発許可基準、レストランや宿泊施設、そういうものができるように、そんな土地の利用の緩和もしていきます。そして魅力ある観光と交流の促進ということです。デスティネーションキャンペーンということで、はい、JR6 社がこぞって今年4月から6月にかけて栃木県の PR をしてくれます。これは福田富一知事が苦労されて誘致されたんですね。JR6 社が一斉にテレビコマーシャルから全部その県を PR するわけですから、どの県も
この効果は、
それは欲しいですよ。
すごいです。
それがようやく栃木県に来た。知事が大変苦労されたんで、25の市と町が一体となってこのキャンペーンをやっていきます。この狙いは宇都宮栃木県を知っていただくだけじゃなくて、リピーターになってもらう、このキャンペーンが終わってもどんどん栃木県に来てもらおうという、そういうにぎわい、交流人口の増加を作っていきましょうということであります。そして、もう一つが公共交通ネットワークの、構築ということです。先ほど申し上げたように高齢化社会で高齢者が増えます。車の運転ができなくなる方がこれからどんどん増えます。そういう方が自力でスーパー行ったり病院行ったり銀行行ったり郵便局に行ったりすることができないと、若い人、支える若い人に負担が来ちゃうんですね。そうならないように自力で生活ができる、運転できなくても不安でないという社会、それは公共交通をさらに充実させて移動ができしやすいという街を作ること、 LRT だけじゃなくて LRT に対してバス路線をどんどん増やしていく、そしてその隙間を地域内タクシー、デマンドタクシーと、そういうもので埋めていく、つまり乗り換えさえすればどこにでも移動できますよという街を作っていきたいと思います。
はい、もう考えるだけでちょっとワクワクしてきますね。は
い、未来ですね、将来に向けて作る、これを我々の時代にやらなかったら次の世代はその産業から入らなくてはならないので、他の都市からするとやはり10年も50年も遅れた街づくりになっちゃうんですね。
もう本当に大事な大事な一歩ですよね。
そうです、その通りです。
さあ、はい、市長、宇都宮市の未来を担う公共交通、はい、LRT の話もありましたが、はい、車両設計業者が新潟トランシスに決定したそうですね。
はい、そうです。新潟トランシスは富山市の車両も手掛けた実績があります。
はい、
ディーゼル車両や低照式の路面電車に強みを持った会社なんですね。これから車両設計に向けてこの業者さんと取り組んでいくことになります。また今後車両デザイン案がいくつかできますので、
はい、
市民の皆さんにアンケートを実施して、市民の皆さんにも参画して車両デザインを決めていただきたいと思います。
はい、ぜひ皆さんの声を聞かせていただきたいと思います。はい、 さあ いよいよ本格的に動き始めるという感じになってきましたが、はい、そんな未来の宇都宮を運ぶ LRT について皆さんから質問をいただいています。ご紹介しましょう。こういった質問です。今後どのように LRT は整備されていきますかということなんですが、市長いかがでしょうか。
はい、そうですね、まずは工事施工認可という許可を国に申請をしています。それが、許可が下り次第工事着工に入っていきます。
はい、
まあ、工事にあたってはですね、やはり安全というものを一番、大事にしなければなりませんが、うん、交通渋滞なんか起こすと、これは元も子もありませんの で、
ね、
渋滞がよりひどくならないような、まあ、工事の仕方をします。例えば、交通量の多い朝夕のラッシュ、この時間帯は避けて、渋滞の悪化を防ぐ、また開業前の道路の車線数を減少する実機関というのを最小限にして、
はい、
まあ、工事や迂回路などの情報を、適宜看板、新聞、ラジオなどで広報して、きちんと気を配った工事を行っていくということをしていきたいと思います。
はい、今後新聞、ラジオ、看板などでも情報を発信していくということで、はい、まあ、栃木放送でも丁寧にお伝えしていきたいなと思います。
よろしくお願い
します。はい、なお LRT の詳しい情報につきまして、ベルモール1階フードコート北側に開設しています交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることができます。 LRT 事業に関する特設ホームページ u-movenext.net や Facebook も展開しています。ぜひこちらもご覧になってください。引き続きラジオを聞いている皆さんからの質問も受け付けています。ぜひお気軽にお寄せください。本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。佐藤市長ありがとうございました。
ありがとうございました。